りの先生教えて。皆様こんにちは、時とゆかりです。
皆様こんにちは、後半もアシスタントゆかりの親衛隊長です。
この番組はインターネットラジオひふりネットよりお送りいたしております。では後半のテーマの前に、前半で出していただきました英語クイズのヒントと答えをお願いいたします。
はい、では英語クイズの方ですが、問題はグリーンアイド、まあ直訳すると緑色の目をしていると。でこれはちょっと目の色を言ってるんじゃなくて、人間の、ある気持ちを表してるんですが、じゃあこの3つのうちどれでしょうかということですね。
はい、
はいはい、一つ、嬉しくて嬉しくてたまらない、超絶嬉しい状況、
うんうんうん、
2番目、とてつもなく落ち込んでる、うつ病になりそうなくらい落ち込んでる、
うんうんうんうん、
3番目、焼き餅を焼いている、このうちのどれでしょうか。
まあ、
当てもんですが、ヒントにもなくてはおりませんが、
なんか面白いから3番。
冴えてますね、その通りなんです。
や
はい、焼き餅焼き、嫉妬深いというのをなんかグリーンアイドというふうに言うんです。緑色の目を、
グリーンアイド、
はい、アイですね、
ベッキー
は
グリーンアイ、
はい、EYE って出すんですけど、それに E をつけて、なんかグリーンアイド、まあ緑色の目をしてるという意味になる。
面白い、なんでですか。
なんでですかね、ちょっとこの説明、ちょっと私英語の先生じゃないので分からないんですけども、
そこまで見てきてください
よ。まあでもちょっと色とね、体の部分、前回は血とかですけども、うんうん、それ組み合わせるとね、なんか面白い表現があるんだなっていうのが分かりましたね。まあ多分高校生まででは習うような単語ではないかと思いますが、こういうのが
面白い。これはちょっと面白い、初めて聞きました。
クイズ出すには、いいかなと、色と体の部分の組み合わせ、
うんうん、色いいですね、色ね、はい、今日ね、面白い、ありがとうございます。ちょっと友達に使ってみますね、
よろしくお願いいたします、はい、
では次は後半のテーマですが、何でしょう。
はい、では後半ですね、
はい、
少し真面目、いつも真面目にはやってるつもりなんですが、
やってんですか
そうですよ、もっと真面目な話やってます、ね、
はいはいはいはい、
まあ、日本も少子高齢化社会だということで、ね、去年も子供、生まれた子供数が、まあ、90万人を切ってしまうんですよ、86万人ぐらい、という、まあ、どんどん子供が少なくなっていく、まあ、一方で、ね、お年寄り元気な方々が多いんで、まあ、そう簡単にはなくならない、コロナぐらいでは死なないというふうなことでですね、だんだんちょっとおじいちゃんおばあちゃんが増えていくということでですね、ちょっとその社会問題として認知症っていうのがどんどん深刻になってくるかなと思うんですね。で実はまあラジオでは初めて申し上げるんですけれども、実は私も亡くなってはいるんですけども、5年ほどですね、実の母が認知症でですね、まあとてつもない思いをしたのでですね、まあその中から、まあ愚痴を言うんではなくて、まあこれからの社会どういったふうに我々対応してばいいかなっていうのを探るという、ちょっと前向きな観点からですね、ちょっと自分の体験をお話ししてみようかなというふうに思います。
お願いします。
はい。で、認知症っていうのはこれ認知するっていうふうなことなんですけども、まあ、なかなかちょっと誰かの放送でそのまま言うのが難しいですけど、昔はちょっともっと違った、ひどい表現でやってたんですけども、まあ、法律も改正されて、まあ、認知症というふうに、まあ、ちょっと言葉が、的に言うと認知不能症って言った方がいいのかなという気はするんですが、まあ、それをさておいてですね、 認知症になったっていうと、ゆかりさんってイメージとしてどういうふうなことをまず思い浮かべられますか？
そばには私のそばにはいないからちょっとよくわかんないですけど、はい、まあ、あの友達のお父さんとか、あとは、お母さんとか、まあ、その友達のそのね、家族でいらっしゃったりとか、あとはテレビとか見てると、やっぱりあの、記憶がなんか途切れる、んじゃないかっていうのが一番その症状が大きいんじゃないかっていうのがあるんですけど、
そうです、まさにあのおっしゃる通りなんで、新しいことがなんか覚えられなくなって、であの現在の記憶からどんどんどんどんあの新しい記憶からどんどんどんどんなくなっていて、最後はちょっと昔の記憶しか残らなくなってしまうんですよ。ですからちょっと私の母の場合もですね、これ、アルツハイマー型認知症ということで、なんか典型的、要するに脳があの萎縮してしまうというふうなあの病気で、まあ、他にもちょっと、症状が違うのもあるんですけども、ちょっとそれは私経験したことないので置いておきますが、要するにですね、だんだん、最後にはちょっと私のこと、自分の息子のことも誰なのか分からなくなってくるというふうなことで、なかなかちょっと辛いものがありますね。だからそれとか親戚の顔もちょっと分からなくなる、それからもう全部あの人との関係が分からなくなって、だから最初の頃ちょっと私は分かってても、私の、あの家内と私の関係が分からないっていうね、夫婦であるっていうのが分かる。それでちょっと私自身の母介護と言っといても、ちょっと自宅で見たわけではなくて、グループホームというところにちょっと預けて、ちょっとお世話をお願いしたんです、でグループホームっていうのは、これあの認知症の方しか入れない、入るためにその認知症の診断が、証が必要なんです、特別養護老人ホームっていうのは別に認知症じゃなくてもあの入れるというふうなことなんですね。グループホームに入ってるっていうのは、これはもう認知症だっていうふうなのがもう確定してて、法律でどういうふうなスタイルにするかも、2階建てにして1階には9部屋、だから18部屋っていうのが標準というふうな広さだとか、調理施設を入れるとかいうのも、決まってるんですよね。まあ、なかなかちょっと母もですね、だんだん自分のことがわからなくなってきて、一旦ちょっとグループホームで、骨を折って入院したことがあるんです。で、入院するのもちょっと嫌がってて、そのグループホームの、ちょっと言うと、いや、お母様がちょっとその、今入院しとったら仕事ができなくなって困るからっていうので、ちょっとこっち困ってるんですよ、今。要するに母はもう30年前の母に戻ってしまってですね、自分がバリバリ仕事してた頃に行ってて、自分が休んだら社長に怒られてるって思ってたんですよね。ちょっとなかなかで、だからもう結局はもうちょっと最後、私のことはもう分からなくなったかなっていう感じですね、と言って。あとはちょっとそのグループホームをお邪魔した時に、まあ部屋にそれぞれ名前が入ってるんですけれども、全然そこに書いてる名字と違う名前で呼ばれてる、おばあちゃんがいてて、あれおかしいなぁと思ってたら、あ、そういうことか。要するに結婚する前の旧姓で呼ばれたら呼びかけられるんです。だからもう自分はもうまだ結婚してない若い女性だという風なつもりでおばあちゃんいてるんで、だから旦那さんが来ても、何このおじいちゃん誰とかいう風な感じで、息子さんがお母さん大丈夫って言うと、何このおっさんって言って、私子供なんていませんよ、結婚してないからっていう、いう感じなんですよね。
ああ、そうなんだ。大変。
なかなか、だから、まあ、本当はちょっと私もですね、あの母をあの自分の家で預かってみるのがいいのかなと思ってたんですけど、とてもじゃないけど、やっぱり見れなかったですよね。大阪に行ってたんですけれども、大阪から連れてきたんですが、もう北花から大阪帰る、大阪帰るって言ってて、聞かないんですよ。でも脱走を繰り返そうとしたりとか、それは大変でしたね。ただちょっとその、どういうことか、まあちょっと自分の母親だから、なんかこういうボケて腹立つっていうところあったのかっていう気がするんですね。つまり他の例えば見知らぬおじいちゃんおばあちゃんがボケてたりして困ってたら、もうちょっとなんか素直に手伝おうかなという気になったのかなっていう感
じなんですけど、私結構そういうね、弱くてね、なんか涙出てきちゃうんですけどね、本当すいません。
あ、いえいえいえ、そういうつもりじゃないです。
でもまあね、あの自分たちにも起きるかもしれないことじゃないですか。だから本当にいろいろやっぱり知っておいた方がいいですよね。
だからその、まあ、やっぱりちょっと対応するには、ちょっと私もいろいろ勉強したり、ちょっと関係の団体に入っていろいろやってたんですけども、まあ、ちょっと認知症の方の、介護するには、まあ、なんか、相手に合わせるっていうことが大事だっていうことで、だから認知症の方が、こう言ったっていうことは、もう絶対的な真実になるんですよね。だから自分の母親がもし、まだ結婚してないんだっていうふうに一つが、もうその通りなんだっていうふうに、そうですねっていうふうに、それを前提としていて、行動した方が、こっちが楽っていうふうな、ことをちょっと言われてたりします。ただ、だから言ってみればちょっと、役者に、こっちが役者にならなきゃいけないっていうふうに、なかなかちょっとそれは大変なことでもあるんですが、
まあ、なんかね、なんかお母様だからやっぱりちょっと悲しいですよね、やっぱり
確かにね、だから、まあ、ちょっといろいろ話聞いててもですね、誰が認知症になって、介護してるかによってその認知症に対する受け止め方っていうのは、違うみたいで、私みたいにちょっと大好きだった実の母親がああいう、状況になったから、なんでこんな状況になったのかっていうことで、もう最後にも母が憎たらしくなって、ちょっと義理の両親とかだったらもうちょっと客観的に見れるのかなと、まあ、逆にちょっとあってはならないんですが、家内がなったりしとったらまたちょっと違った感覚なのかなっていうふうには感じますよね。なかなかちょっと、母が亡くなってもうすぐ3年ぐらいになるんですけど、ちょっとはちょっと母親のことを冷静に見れたかなっていうふうになってます。まあちょっとこの今ちょっと介護とかは関係ないんですけれども、ちょっとこの、この認知症のことについてボランティアでもなんか自分でできることはやってみたいなとは思っております。はい、すいません、ちょっとしんみりとした話になって
ます。いや、いいんです。だって、はい、今ほら適応障害とかね、ほら ADHD とか HSP とかさ、うつとかそういうの、そういうなんていうのかな、話せる時代になってきたっていうのは私すごくいいことだと思って、だから、はい、まあこのピフリの中私もすごい勉強してるし、私もいろいろあったので、まあ、こういう話もね、たまには、はい、その1個ね入れてもいいかなって思ってるんで、はい、これからはだからその認知症は一発目としてやっていただいて、
はい、
次またなんかね障害についてとかね、まあ、詳しい話というか、まあ、自分たちがねその経験してきた話とかを話せたらいいなって思ってます。
はい、わかりました。はい。では、ゆかりさんの告知はございますでしょうか？
大丈夫です。
はい。
はい、
ではこのラジオの SNS の紹介です。 Twitter のアカウント、@ピフリネットフォローしてくださいね。 Facebook のアカウントは facebook.com/ピフリネットです。いいねを押してください。時藤ゆかりの番組メールアドレスはゆかり@ピフリネットです。こちらにもいろいろなご意見ご要望をお待ちしております。次回のラジオの更新日は7月26日月曜日となっております。
時藤ゆかりの先生教えて。この番組はインターネットラジオピフリネットよりお送りいたしました。次回も必ず聞いてくださいね。